お手持ちの式材に沿って礼拝を進めてまいります。ご起立いただきまして、礼拝の招きの言葉、神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。2ページ、章詠の539番。いたします。子ども賛美歌購読文12、詩編51編より。神よ、私のために清い心を作り、
新しい霊を与えてください。
私を御前から捨てないでください。あなたの救いの喜びを私に返し、
自由の霊を持って私を支えてください。
子ども賛美歌35、大人賛美歌461。 徒信条によって信仰告白をいたします。3ページに戻ってください。我らは各信じ世々の生徒とともに使徒信条を告白す。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人の後ろに生まれ、天に昇り、全能の父なる神の右に出したまえり、賢いより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。お座りください。聖書に記されました神の御言葉を朗読いたします。式次第のところは少し間違っております。本日与えられた箇所はフィリピの信徒への手紙の4章7節です。366ページになります。フィリピの信徒への手紙4章7節。そうすればあらゆる人知を超える神の平和があなた方の心と考えとキリストイエスによって守るでしょう。そうすればあらゆる人知を超える神の平和があなた方の心と考えとキリストイエスによって守るでしょう。以上です。
お祈りします。教会の頭として、また父と子と聖霊の恵みをもって私たちをご支配くださいます、私たちの主イエス・キリストの父なる神様、あなたは私たちが起きている時も眠っている時も休むことなく私たちの主でいてくださいます。そのあなたが私たちに今日の日曜日にも 礼拝をお捧げするようにと教会に呼び集めてくださいました。いつも神様を忘れてしまっていることが多いものです。イエス様の十字架が私たちの罪を許してくださったことを気に留めないでいます。そんな私たちをいつも覚えてくださって、今日も私があなたの神だと語りかけてくださいますから感謝をいたします。私たちはあなたに作られていて、あなたに支えられ導かれているものですから、あなたと共にいないときには不安と恐れにとらわれ、心寂しい思いが募るばかりです。何をしても虚しく思われ、何をしても面白くなく、どうでもいいような思いが私たちを支配してしまいます。自分がそうですから、人のことが気になり、人を羨んだり妬んだり疑ったりして、人を傷つけて次傷つけたり争ったりしてしまいます。そのような私たちの罪を許して、あなたの愛をいつも心新たに受け入れるものとならせてください。私たちの心を堅くなさから解放し、あなたの前に素直にならせてください。あなたの愛を素直に受けるだけでなく、人と人との交わりにおいても素直に信じ合い、愛し合い、助け合うことができますように、私たちの心を聖霊で満たしてください。今日もこの礼拝であなたに従う決意をもう一度言い表すことができますように、午後からのバザーも守ってください。毎日私たちの心を暗くするような出来事が報じられています。それぞれの正義が高らかに歌われていたとしても、すべての命が私たちの主イエス・キリストによる憐れみに覆われている命であります。この命をこそ大切にしなければならないことを思います。主よ、あなたの御心が地においてもなされますようにと切に祈るものとなさせてください。病気の方がおられます。体の痛みと戦っておられる方もあります。病気との戦いは信仰の戦いでもあります。主どうか主にある一人一人を顧み、その痛みと苦しみとをあなたが受け入れてください。そして病床においてもなお主を仰ぎ望むことができますように。主にある者がここに今集まっていてもいなくても心を高く主にあげて、主を褒めたたえ祈りを熱くすることができますように、私たちが心に覚えているのに礼拝から遠のいている人たち、またどんなに呼びかけても来ようとしない人たちをあなたご自身が覚えてください。そうして今ここでその人たちすべてを信仰において集める、思いを持って捧げる私たちの祈りを主をどうか清めて受け入れてください。この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日の聖書の読んでいただいた箇所ですが、そうすればという言葉で始まっています。で、そうすればというのはどうすればということになるかというと、それはその前に書かれていることを読めばわかりますが、そこには二つのことが書いてあります。一つは喜びなさいということです。喜びなさい。で、けれども喜びなさいと言われて何もないのに喜ぶのはなかなか難しいです。何かをいただいたりすると喜ぶかもしれませんし、 優しくしてもらうと喜ぶことがあるかもしれませんが、何にもないのに喜んでいるってなかなか難しいです。で、パウロ先生はここで何を言っているかというと、キリストにあってというのです。で、キリストにあってというのはキリストの中でということでもありますし、キリストのに包まれてというふうに言ってもいいと思います。イエス様の慈しみの中で、イエス様の愛に包まれて、その中で喜びなさいというのです。で、そういうことでパウロ先生は何を考えてきたのでしょうか。パウロ先生がまだサウロと言っていた時のことです。パウロ先生はイエス様が大嫌いでした。どのぐらい嫌いかというと、教会を潰したり荒らし回ったりする、そして教会に来ている人を片っ端から捕まえて牢屋に連れて放り込む、そのぐらい嫌いでした。で、このサウロさんがダマスコの町の教会を今度は荒らしに行こう、潰しに行こうと思ってダマスコへと向かっていきます。その時です、パウロ先生によみがえりのイエス様がお語りになりました。サウロさん、どうして私を苦しめるのですか。サウロさん、どうして私を苦しめるのですか。その言葉を聞いてサウロさんはびっくりしてしまいました。イエス様が自分に語られた時にはイエス様に叱られるとばっかり思っていたのに、そうではありませんでした。イエス様の声はとっても優しいお声でした。いや、少し悲しいような響きにも聞こえていました。サウロさん、どうして私を苦しめるのですか。その時にサウロさんはひょっとしたら自分が間違っていたのかもしれない、そう思い始めました。そう思い始めると、自分が何のためにダマスコに来ているのか、自分が何を信じてどこに立っているのかが分からなくなってしまいました。で、ダマスコの町にサウロさんは連れて行かれたのであります。で、そのサウロさんをイエス様のお弟子さんのアナニアさんが訪ねていくことになります。どうしてそういうことが起こったかというと、イエス様がアナニアさんにパウロさんのところに行くように言われたからです。アナニアさんはその時にとんでもない、なんで私がパウロさんのところに行かなければならないのか、あの人は私を捕まえに来たんだ、私を捕まえて牢屋に行けようとして、するために来たのに、どうして私があの人の前に行かないといけないのか、必死になってイエス様に断りました。ところがイエス様はそのアナニアさんにおっしゃいました。私があの男を必要としている。そこでアナニアさんはパウロさんのところに行ってお話を始めました。アナニアさんが話する内容はイエス様のことです。福音書って書かれているけど、福音というのは喜びの手紙です。ですからアナニアさんがパウロ先生に話をしてきた聞かせたのは、イエス様によって自分が今どんなに喜んでいるかということです。イエス様が私たちの罪を負って十字架にかかってくださったこと、そのイエス様を神様がよみがえらせてくださったこと、そういうようなことを一生懸命お話をしました。聞いているうちに パウロ先生の心が変わってきます。聖書には目から鱗のようなものが落ちたと書かれています。目にあった鱗が落ちてはっきり見えるようになったということです。私がイエス様の教会を荒らし回り、人々にもう牢屋に送り込んでいたその罪をイエス様はもうすでに許してくださっていた、そのことに気づかされたのです。自分がやっていた時に、その時にはもうすでにイエス様は十字架にかかって自分のことを許してくださっていた、そのことに気づいた時にパウロ先生は変わりました。どのぐらい変わったかというと、それからはイエス様のことを述べ伝えて歩く人になったのです。教会を荒らし回るのではなくて、教会を巡って、イエス様のことをみんなにお話をする人に変わりました。嬉しかったからです。生まれ変わったからです。元の仲間、元サウロさんとの仲間がいますけど、そのサウロさんの昔の仲間からは、あの男は裏切り者だと、そういうふうに呼ばれます。イエス様の弟子からは、お弟子さんたちからは、あのパウロという人は本当にイエス様のことを、イエス様の福音を語ろうとしているのか、あの人はスパイではないか、そういうようなことを言われたこともあります。で、そういう陰口を叩かれながら、それでもパウロ先生は休む間も惜しんで伝道の働きを続けたのです。旅をしました。昔旅をするってのはなかなか難しいんです。旅をしました。どこまででも旅をしました。それから手紙を書きました。昔は今のように簡単に手紙が書けませんけど、パウロ先生は一生懸命手紙を書きました。イエス様がしてくださったことを思うときに、パウロ先生がはとても嬉しいのです。このくらいのことをしても私のために十字架にかかってくださったイエス様のが私にしてくださったことを思うと、このぐらいのことは何でもないとパウロ先生はそういうふうに思ったのです。どんな時でもパウロ先生は嬉しかったのです。ですからパウロ先生は神様にいろんなことをおしゃべりしました。これを祈りと言います。お祈りをする中でパウロ先生はいろんなことを神様に打ち明けたはずです。嬉しかったことだけでなくて、辛かったこと、困ったこと、苦しんだこと、死にそうになったこと、その時パウロ先生に神様は何をしてくださったのでしょうか。そうすればあらゆる人知を超えた神の平和があなた方の心と考えをキリストイエスにあって守るでしょう。これがパウロ先生が受け取ったお答えです。人知を超えたっていうのは、私たちの思いをはるかに超えているということです。私たちには考えられないような平和し方で神様の平和が守ってくださったというのです。守るというのはですね、私たちを囲い込んで何も起こらないようにシェルターの中に入って守るという意味ではありません。この守るという言葉には戦い取るという意味もあります。神様の平和が私たちに代わって戦ってくださっているのです。一番の戦いは罪との戦いです。イエス様は私たちに代わって罪と戦い、とうとう十字架にかかってくださいました。十字架にかかってくださったイエス様を見ると、私たちは罪との戦いに負けたのではないかと思います。 イエス様は罪との戦いに負けたように見えますけど、戦い続けるといつも相手があるということになります。いつまでも戦っているわけではないのです。イエス様は罪との戦いに負けたように十字架へと向かわれたのです。それが罪をないものにする道だったからです。神様はそのようなイエス様を3日の後によみがえらせてくださったのです。私たちに代わって神様が守っていてくださいます。イエス様の生涯はそのことを私たちに教えてくれます。パウロ先生はそのことを何回も何回も味わいました。で、神様の平和が私に代わって戦っていてくださいますから、私はいつも安心していられる。だから私は嬉しいのだ。それがパウロ先生がここで語っておられることであります。お祈りをします。父なる神様、小さな私たちに代わってあなたが私たちの罪のために戦ってくださいます。いつも不安を覚えてしまう私たちに代わって神様の平和が私たちを守り、あるいは私たちのために戦ってくださっています。そしてあなたは私たちに、私の後ろにいればいいのだとおっしゃってくださいますから、感謝をいたします。そうやっていつもイエス様と共にあって、イエス様の後についていくものとなさせてください。このお祈りをイエス様の名前によってお捧げします。アーメン。
ご起立いただきまして、子供賛美歌61番、大人賛美歌312番を歌います。
Thank you.
座りください。感謝と献身の印として献金を捧げます。祈りを捧げます。天の父なる神様、この聖日、小さな子供から年を重ねた大人まで、皆で神の家族としてオルラク国の礼拝を捧げすることができましたことを感謝いたします。ただいまは森里牧師から神の平和というメッセージをいただきました。教会の人々を迫害していたパウロさんをも受け入れた神様、その神様は神を忘れ、友のことも悪く言ってしまう私たちをも罪に定めないと言ってくださいます。感謝いたします。これからも私たち神様の愛のうちに歩むものとしてください。今日の午後持たれますバザーをもあなたが中心にいてくださいますように。本日いろいろな事情によって教会に来れなかった友の上にもあなたの慰めがありますように。ここに感謝と献身の印として献金を捧げます。清めて主の御用のためにお持ちください。一言の祈り、私たちの主イエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。
誕生会をいたします。この月にお誕生日をお迎えになる方たち、また洗礼を受け、あるいは信仰告白をした記念の日をお迎えになる方たちを覚えて、御言葉を読んで、祈りを捧げます。で、今日お誕生日、霊の誕生日、肉の誕生日をお迎えになる方々のお名前は別紙に記されている通りです。朗読その名前、一人一人の名前を今から覚えたいと思います。 今月お誕生日をお迎えになる方たちです。継承は略します。11月5日山下泉、7日杉本多喜子、12日杉本多田恵、15日森恵、16日西村徳之助、17日杉本幸男、18日永見真由美、19日森里信夫、20日加藤直美、24日、中山雅子、それから下の24日って書いてある平野和孝さんが間違っていてここに入ります。24日平野和孝、26日松永由紀奈、29日前川春夫、29日樋口かな子、30日八田智子、30日金光右和、信仰告白あるいは主戦記念の日をお迎えになる方たちです。13日森川由加、18日浜野安江、18日松藤敦子、21日平沢佳子、21日石橋里穂、22日安本範弘、26日石橋正人、26日岸本八郎、同じく26日伊沢美穂、30日八田智子、以上です。以上の方たちを覚えて御言葉を読んで祈ります。御言葉は詩編の23編1節から3節です。主は私の羊飼い、私は乏しいことがない。主は私を緑の野に伏させ、憩いの御際に伴われる。主は私の魂を生き返らせ、皆にふさわしく正しい道へと導かれる。お祈りをいたします。父なる神様、私たちの教会にこの月にもお誕生日をお迎えになる方たち、また洗礼を受け信仰を告白して新しく生まれ変わった記念の日を迎える人たちが与えられておりますことを感謝いたします。今神と会衆との前で名前を読み上げました人たちは、あなたが命を与えて今日まで育んでくださった方たちです。あなたが信仰へと身を開かせてくださった方たちです。どうかこの人たちをなお祝福し、健康が与えられるとともに主と主の教会のために用いてくださいますようにお願いいたします。この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。
報告いたします。主法をご覧ください。本日の集会、助け合いバザー、待ちに待ったバザーです。4年ぶりの開催です。12時半からの開始となります。住民の方よろしくお願いいたします。今週の集会、定例の聖書研究祈祷会でありますけれども、森里先生の声のご調子が今一つということで、朝も晩も休会とさせていただきます。ただいま来年の1月から教会で使用します聖書協会共同訳の聖書の販売申し込みを受け付けております。本日も礼拝堂入り口のところで、箱を設けておきますので、申し込みの、紙を入れてください。なお代金の支払いの方も受け付けますので、私を探して、お支払いください。 次週は大掃除をいたします。みんなで教会をきれいに整えてアドベントクリスマスに備えたいと思います。よろしくお願いいたします。またその大掃除の後に青年修養会が持たれます。応募ください。その他個人消息は各自 ご覧いただければと思います。それではご起立いただきまして、照英の541番を歌います。
主があなたを祝福し、あなたを守られるように。願わくは、主が御顔をもってあなたを照らし、あなたを恵まれるように。願わくは、主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を賜るように。願わくは、主イエスキリストの恵みと、神の愛と、聖霊の交わりとが、あなた方一同と共にあるように。アーメン。今日は久しぶりの方が二人おられますから紹介をします。一人は加藤英二さんです。加藤さんは40年ぐらい前、この教会で教会学校の先生をしてくださっていました。同志社大学のグリークラブの出身、じゃあ違うな、何学部か忘れましたけど、グリークラブの出身です。法学部か。はい、ありがとう。もう一方、平井壮さん。1年ぶりに来られたらしいです。今度からは久しぶりにならんようによろしく。以上です。何か他にありますか。はい、
はい、バザー委員です。本日は、さっき報告にもありました通り、4年ぶりの助け合いバザーとなります。皆さん今日まで準備してこられたと思いますが、みんなで楽しんでいきましょう。今日の収益金は全額キリスト教団体のに他の団体に寄付されるということで、皆様を覚えておいてください。あと、まだちょっとコロナなり、まあ、 いろいろ風邪なり流行っているので、食品扱う方はマスクの着用をお願いします。忘れた方は僕の家から持ってきたマスクがちょっとあるのでお渡します。ちょっと小さいかったりするかもしれないですけど、はい、教会にもあるそうです。はい、ではちょっとバザー始める前にこの場を借りて一言お祈りさせていただきます。天の父なる神様、今日は和国教会の4年ぶりの助け合いバザーとなりました。今日まで私たち皆で共に準備をしてきてここまで来れました。ありがとうございます。今日の助け合いバザーを通して他の団体への助けとなるように私たちを導き守ってください。また無事にバザーの終わりまで無事に私たちが活動できますようにお守りください。この小さきなり祈りをバザーを始める前にあたり主イエスキリストの皆を通して御前にお捧げいたします。アーメン。バザー委員からは以上です。もう一つだけ、教会生活委員会からです。先ほどまた報告にもありました通り、来週、大掃除があります。どうしても大掃除参加したいけどお弁当買い忘れたわという人がいましたら、お弁当まだ教会生活委員会に連絡していただければ買えますので、あ、中山さんが手続きしてくださるそうなので、お弁当を買い忘れた方はぜひ中山さんの方までお願いします。以上です。